おはようございます。岡山ジョイフルプレイズチャーチの石原です。デベーションテレビをご覧の皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日も主の御言葉をご一緒に分かち合っていきましょう。今日の聖書箇所は使徒の働き16章の25節から34節、このところから今日は賛美の力というタイトルでご一緒に御言葉を分かち合っていきたいと思います。それではご一緒に主のお言葉を読んでいきましょう。使徒の働きの16章の25節から34節。
使徒の働き16章25節から34節。真夜中ごろ、パウロとシラスは祈りつつ神を賛美する歌を歌っていた。他の囚人たちはそれに聞き入っていた。すると突然大きな地震が起こり、牢獄の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、すべての囚人の鎖が外れてしまった。目を覚ました看守は、牢の扉が開いているのを見て、囚人たちが逃げてしまったものと思い、剣を抜いて自殺しようとした。パウロは大声で、自害してはいけない。私たちは皆ここにいる。と叫んだ。看守はその夜、時を移さず二人を引き取り、打ち傷を洗った。そして彼とその家の者全員がすぐにバプテスマを受けた。
アメン。ありがとうございます。このパウロとシラスが、牢獄につながれていた。そしてそのところで主を賛美していたときに、大地震が起こり、そして彼らの足かせが全て解かれてしまった。そして、それを、監視が、見つけてですね、他の囚人たちもみんな逃げてしまったんじゃないかと思って、もう自害しようとしたけども、それをこの二人が止めてですね、みんなここにいるよって。そして、そのことを通して、この監視の人たちが、救いに入っていく。こういうストーリーです。今日のこの聖書箇所の中から、私たちはいくつかのことを学んでいくことができます。それは、どのような状況の中にあっても、私たちが神様を礼拝する真の礼拝者として立っていくことの素晴らしさと大切さです。そして、本当にそのことを通して、神様は素晴らしい御業を起こされました。でもその素晴らしい御業というのは、今回はこの地震っていう形で訪れたんですけれども、この地震、ここには大地震っていうふうに書かれています。26節を見ると、ところが突然大地震が起こって、獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて、皆の鎖が解けてしまった。この状況を考えると、おそらくその地域の中でも相当な被害が出ているはずなんです。しかしこの地震の中で、神様はそのことを恵みとして用いられるお方なんですね。私たちは自分の人生の中で、この思いもよらない災害のような出来事や事故に私たちが巻き込まれた時に、なぜ、どうして、なぜ私の人生にこんなことが、本当にそこに多くの落胆とか喪失感を覚えると思います。しかし神様が働かれる時に、そのようなことをも時として益と変えることがおできになるんだということを私たちは覚える必要があります。主は与え、主は取られる、主の皆は本べきかなと、御言葉にある通りに、今日のこの箇所を見ると、多くの人にとってはそれは災害だったんですけれども、しかし、最終的にここにいた、この看守や、また、一緒にいたこの囚人たちにとっては、恵みの時となったんですね。なぜならば、この大地震が起こって、囚人たちのこの手かせ、足かせが外れてしまうぐらいな地震だったんです。普通に考えたら、もう避難するっていう観点から外に出るっていう選択を取ろうとする方も多いと思います。実際、おそらくそういうふうにした方が安全でしょう。もしこの先、第2波が来たら、どうなるんだろうっていうことを覚えるわけです。でも、彼らはそこから動かなかったんですね。パウロとシラスが彼らを制したか、またパウロとシラスから彼らが離れたくなかったのか、それは詳細はここには書かれていません。 しかし結果的に彼らは獄舎の扉が開いている状態で自分たちが逃げれるにもかかわらずそこから動きませんでした。いろいろな見方があると思います。神様がおられるところが最高の場所だから、もうその賛美の中に神様の臨在があって圧倒的な平安があるから、もうそのところから動きたくないっていう、そういう見方をすることもできると思います。またこの賛美を通して彼らの心がこうパウロとシラスに対してすごく開かれていて、パウロとシラスがここに留まっていないといけないよっていうふうに言ったっていうふうにも考えられると思います。でもいずれにしてもこの監視の人にとってみたら、どちらのパターンにしても神様が起こされた奇跡としか言いようがないんですね。おそらく彼らが逃げていくであろうっていうことが予想できるような扱いをこの監視がこの囚人たちにしていたっていうことがあるかもしれないし、今までのやり取りの中で絶対隙があったらこの人たちは逃げ出すだろうって、そういうふうに思っていた節があるのかもしれません。だからこそ中を確認する前に監視は自分で自分の命を取ってしまおうとしたんですね。確認する前にです。もう明らかにそうなるだろうって思ってたんです。でも神様が私たちを賛美で作り変えられる時に、その賛美の力によって私たちの人生が作り変えられる時に、揺り動かされる時に、人々の常識をはるかに超えた、人々の認識をはるかに超えた素晴らしい出来事が起こります。そしてその災いのような出来事を通してこの人たちはもう永遠の命を得ていくことができたんですね。今日の聖書箇所を見ると33節、監視はその夜時を移さず2人を引き取り、その打ち傷を洗った。そしてその後ですぐ彼とその家の者全部がバプテスマを受けたってあるんですね。監視だけじゃなくってその家の家族全員が救われたって。そしてこの監視にはこの囚人を引き取ることができる権利が与えられていたっていうこともここで学ぶことができます。賛美を通してこの大きな地震が起こって、そしてその中にあった多くの囚人たちの心が作り変えられていった、これだけでも素晴らしいです。でもその先、彼らを本当は抑えめていたもの、彼らをこう閉じ込めていたもの、その存在が神様によって全く人生が作り変えられて救いに預かっていった、この奇跡を私たちが見るときにこう多くのことを学びます。私たちが今のこの時代の中にあって、この礼拝の中で捧げる賛美に本当にこのような神様からの圧倒的な臨在とこう圧倒的な力が解き放たれるように、信仰を持ってもう毎週毎週また日々の生活の中での賛美を捧げることができるでしょうか。これ一つのチャレンジだと思うんですね。賛美の力がこの日本の中に解き放たれていくように、祈り心を持って主の御前に賛美の声を上げていきましょう。こう今はですね、海外からのこう素晴らしい賛美ももちろん入ってきますけれども、日本の中で素晴らしいワーシップリーダーの方たちが新しい賛美をどんどんどんどん生み出してくださっていますね。今そのような時代が日本にも来てます。私たちもそれぞれの教会で自分たちでね、賛美をこう与えられて賛美していくっていうことはとても大事だと思います。それはどういうことかというと、今この時に必要な賛美を主は私たちの口に与えてくださるんだということですね。そしてその時々にふさわしく私たちが主の御前に賛美を上げていく時に、主は必ずそのそれぞれの扉を開いてくださるっていうことを信仰によって受け止めていきましょう。賛美はただ趣味で私たちが歌っている歌ではなく、主がそこにおられる主の家なんですね。私たちが賛美を通して主の家を備えていくときに、そこにいる私たち一人一人の心が触れられて変えられていく。礼拝のたんびに私たちは主によって新しくされているでしょうか。囚人たちは本当にもう醜い心からもう主の平安に浸ることによってその人生が作り変えられましたね。私たちも同じように もう日々の賛美の中で主にあって新しいものに変えられていきましょう。賛美には力があります。私たちの人生を揺り動かし、そして作り変える力があります。そして私たちの人生に、私たちの目にどんなにこうマイナスに見えるような出来事がもし起こったとしても、でもそのことをも用いて主は栄光を表すことがおできになるお方だということを今日覚えましょう。主が私たちの今日一日の歩みのうちに素晴らしいことを成し遂げてくださるように信仰を持ってお祈りして、このメッセージを終わりたいと思います。恵み光天の父の神様、皆がめで感謝いたします。今、この時、ご一緒に心を合わせてくださっているお一人お一人のうちに、主よ、あなたご自身が豊かに恵みを解き放ってくださることを覚えて感謝します。どうぞ主よ、あなたが私たちの捧げるこの賛美によって、また祈りによって、多くの奇跡を成し遂げてくださるお方であることを覚えます。私たちの人生を作り変えてください。また私たちにつながる多くの愛する人々の人生を作り変えてください。主よ、あなたが祝福で覆ってください。あなたの恵みで覆ってください。その恵みは私たちの人生に起こるどんなに悲しい出来事をも覆って余りあるものであることを感謝します。どうぞ主よ、私たちの人生を通して多くの人々が主よ、まことの主であるあなたを信じることができますように。どうぞ主よ、豊かに働いてください。またそれぞれの教会で捧げられるすべての礼拝、すべての賛美、すべての祈りのうちに、主よ、あなたご自身が豊かに応えてくださり、主よ、あなたがそのところに豊かな臨在を表してくださり、集う一人一人の心を主よ、あなたが作り変え、整え、そして生かし、用いてくださいますように、心からお願いいたします。感謝、祝福して、愛する主イエス・キリストの名前によってお願いいたします。アメン。それでは皆様の今日の一日に神様の豊かな祝福がありますようにお祈りし、祝福します。シャローン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。